青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続いて株式会社オーダースーツ佐田代表取締役社長佐田信孝さんです。前回もとても熱いお話聞けましたね。
そうですね、
はい。
まあ、本当になんて言うんでしょうね、やっぱりこうパッションというか、その、なんて言うのかな、無は有の原点ですけども、その、はい、本当にこの負債を跳ね返していった人間力というか、
はい、
私も若い頃ですね、まだまだ本当にまあ、会社を起こしたばかりの時に、新宿のガード下でですね、私はチラシを配ってたことがあってね。そしたらある時あるお客様がそれを見て、青木さん、講師をやっている人がそんなチラシ配りなんかするのはイメージダウンになるからよくないんじゃないですかって言われたんですよ、
はい。
まだ当時社員10名ぐらいの時ですから、私はなんて答えたかっていうと、いえ、私は会社の経営者として、
はい、
この会社を発展させるために必要なことなら何でもやりますと、今はまだ会社を作ったばかりですし、
はい、
社員数も少ないので、このチラシ配りことこそやっぱり今多くの人に知ってもらうために必要なことなんです。こうやって社員を横に置きながら今私は率先してこういうことをしています。でもこの私はね、その当時自分はそういう姿勢で仕事をしてたんですけれども、
はい、
その姿勢がですね、今38年経って、まあ、企業価値200億のこのアチューメントになった最大の理由だと思います。ですから佐田さんも、
はい、
実は25億の、
ええ、
まあ、まさに有利子負債を持ってそれを跳ね返して過去最高業績に今なっている、
はい、
それはやっぱり不退転の決意、
それ
をまさに、実行で表した、
はい、
そして実績は実在であると、本当に佐田さん素晴らしいと思いますよ。
青木さんと通ずるものもありますね。
そうですね、
はい
はい。
それではこの後株式会社オーダースーツ佐田代表取締役社長佐田信孝さんとのトーク後編をお送りします。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
すでに選択理論はかなり佐田さんの中に入っている状態ですが、また研修で、
簡単に言うと入っているつもりだったんですね。
あ、
私はもう外
ったんですか。
2度目に戻った時は、
はい、
そのもう外的コントロールは封印するって決めてたんですよ。選択理論的接し方を社員とすると、
はい、
でしてたと自分では思ってたんですけど、
はい、
私こう体育会系なんですね、で体育会系の人多分あの本読むと同じ勘違いすると思うんですけど、さっき言ったようにその脅すとか暴力を振るうとか褒美で釣るとかっていうのはまあ、外的コントロールだからダメよなんですよ、
はい。
でもね、そこに愛があったら外的コントロールではないと。
なるほど。
選択理論的アプローチは、はい、その愛のある罰を与えるにしても、
はい、
スクールウォーズとかもあるじゃないですか、お前を好きだから俺は殴るみたいな
愛の無知的な、
あれが内的コントロールだと思ってたんですよ。
あ、
それが研修出てみて、
はい、
青木先生から全然違う、
全然違うそうだったんですね。
もう目から鱗でポカーンでしたもん、
はい、
俺は今まで何をやってたんだろう。
なるほど。
外的コントロールは封印しようと思って社長に復帰したはずなのに、完全に外的コントロールやってたと。
で、
正直あそこから私は変われたと思ってるんで、 それ以降多分私に初めて接した社員たちは、はい、その前の私を多分信じられないと思います。
外的要因、はい、愛の無知とこの外的要因、はい、ここを勘違いしてしまう方って青木さんいらっしゃるものなんですか？愛があるから、
まあ、結局ね動機善なんですよ、動機善ってことは親はこの子のためにいい学校に入れたい、
はい、
だから厳しく指導するわけですよ、学校の先生もそうです。部活で何としても勝利至上主義で勝ったらみんなにいい思い出を作ってやってあげられる、
はい、
だからここはもう耐えろと、
うん、
だからもう本当にその無理やり、
はい、
強制恫喝もあるし脅しもあるし、うん、ともかく要は勝てば官軍なの、
はい、
の世界ですから、まあ、そこから離れていく人もいっぱいいるわけですけど、うん、まあ要はそれは根性がないんだということで、
はい、
まあ結果的に企業でいうと利益、至上主義になるわけですよね、はい、そうすると結果的に社員は幸せではなくなる。
うん、
だから外的コントロールというのは絶対使ってはいけないと私は思ってますし、まあ、アチューメントは38年、
はい、
一切外的コントロールを使ってません、
はい、
リードマネジメントを使うわけですよ、
はい、あの背景が動機として、
はい、
あの愛があれば
そうそうそうそう、
あのいいって思いがちなんですよ。
そうです、そこ勘違いしてしまう。
よく本読み直してみると、受けてみてやっぱ違うなと思って本読み直してみるとそうなんですよ、
はい、
みんなそのさっき言ったように子供に暴力振るっちゃったり、あの子供をもうとにかく怒鳴り散らしたり恫喝したりっていうそのお母さん も、はい、もうとにかく子供のためを思ってやっちゃってるんですよ。だからあの動機が善でも、
はい、
あの愛がそこにあろうとも、とにかく手段としてそういうことをしちゃいけないってことがちゃんと明記されてるわけですよ、
は
い、なんで俺 これ読んで分かんなかったんだろうと思うんですけど、うん、それに気づかせていただいて研修でですね、あのあれからだから本当に多分あのまともなあの選択理論的なあの部下への接し方に私変わったと思ってますね、
はい、具体的にどういう接し方に変わっていったんですか？
いやまだ考えてごらんですよ、
はい、
とにかく
提案をするとか、
まあ、よく、まあ、コーチングとか言われますけど、
はい、
とにかく質問でもって考えさせる、
こうだぞってこう押し付けるのではなく、
はい、知識としては教えるかもしれない、でも最終的な判断としては本人が下すまで、まあ、その本当地獄だった時は時間がなかったってのもあるんですけど、
はい、
本人がそれにあの気づき、決断するまで待つっていうことをするようになりました。あの愛情が深いというか愛情があの通常の人より大きいのは分かってたと思うんですけど、
はい、
まあ、使ってくる手段があのもう言葉の暴力がひどかったんで私、で半端にあのロジカルですから、
はい、
もう逃げ道ないように追い詰めた上でどうするんですかどうするんですかどうするんですかってやってたんですよ、
はい、
このスイッチがだから多分入らなくなったなっていうのを皆さんどっかで気づいたと思うんですよね。
なるほど。これ佐田さん自身もやっぱりこう急にガラッと変わるっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、こう徐々に徐々に自分の考えとか行動を変えていったんですか？
これは最近私思うことなんですけど、あのまあ確かに徐々になのかもしれないですけど、
はい、
急激にしか人は変わらないと思いますね。
ああそうですか。
それは、まあ、最初の時もだから使わないって決めて、決めたんですけど使ってたんですけど、で次の時にあなるほどやっぱこの手段自体使っちゃいけないんだっつって、
はい、
もうここでガラッと変わったと思うんですけど、
講座を経てってことですね。
ポツポツ出ちゃったりはしてるんですけど、
はい、
あの多分変化としては急激に変わってると思います。
それは講座前講座後っていうところがポイントになるんですね。
講座後ですね。
そこを経て急激に変わった、
急激に変わるとガラッと変わるんですけど、
うん、
あのまたなんかね元に戻ってきちゃうんです
よ。あ
そっちの楽だから。で青木先生の研修は定期的に受けなさいっていうの、
はい、
3ヶ月に1回って言うと3ヶ月後に来ると、
はい、
ガラッと変わったはず、あの気持ちはガラッと変わってるんですけど、あの手段としてだんだん楽な方法をまた使いがちになってるんですよ。
引っ張られていくんですね。
あいかんいかんいかんなるんです
よ、はい、
でまた3ヶ月後来るともう今度は戻ってないと思ってるのがいろいろ受けていくと、ああまたやってるわ俺みたいな、
うーん
とかまだもうちょっと勘違いのね、
はい、
これはいいと思ってたけどあ本当はダメなんだこれみたいな、 で、なんか何度かやっていくと習慣としてというか、はい、何も意識しなくてもあのそういう方法を使わなくなったり、もっといくとこのイラッともしなくなってくるんですよね。
もう無意識、本当に完全に自分の中に染み込んでいくまでっていうのは、まあまあ、なかなか時間もかかるものなんですかね。
は
い、
まあそうですね、
10年ですから私は、はい、
でもやっぱりこう受講される方っていうのは受講前受講後でこう考え方っていうのがガラッと変わって、
そうですね、
そこから定着させていくっていう方が多いですか。
まあ、シンプルにね、願望が張り替わるんですよ。
は
い、自分が求めているものが明確になると、はい、まあ、人生の目的って幸せになることですから、
はい、
外的コントロールを使うと人間関係に葛藤が引き起こされて、嫌われて不幸になります。
はい、
ですから夫婦は離婚とか、社員は離職とか、つまり苦痛から逃れようとするので、
はい、
だから動機善であっても関係が破壊されるので、それは使わない方がいいっていうことに、
はい、
深いレベルで気づいた時に人は変わります。
なるほど、
深い効果があると思ってる間は使い続けます。
はい、
はい、
やっぱこの深いレベルでっていうところが大事ですね。
そうですね、
ありがとうございます。さあそしてですね、あのこれからのお話も聞いていきたいなと思うんですけれども、
はい、
のこの佐田さんのオーダースーツ、日本のスーツ文化っていうのはこれからどうなっていくと思われますでしょうか。この佐田の店舗をもっと増やしていくとか、そういった構想はありますか。
そうですね、あの日本人ってあの異常にスーツを着る国民だったんですよ。
だった
と思います。洋服の青山さんが一時、あのスーツ販売着数世界一ってギネスブックに出てたんですよ。
あ、そうなんですか。
青山さん日本でしか売ってないんで、
はい、
つまりこの日本人1億人、
はい、
どんだけスーツ着るんですかっていう国民だったん
です。そうです
ね、なんで日本人はスーツをこんなに着る国民になったんでしょうかと、これ祖父に問いかけられて、で分かんないって言って、
はい、
私が言われたのはそれは日本人は世界一おもてなしの心を持った民族だからなんだよって祖父に言われたんですね。で私はもうそれな、そうなんだ、なるほどって思ったんですけど、
はい、
同じ話を社員にしても誰にも響かないんですね。
あれ、
でこれはで分かったんです、
はい、
日本人ってこのビジネススーツっていう、
うん、
この着用物の持つ、このドレスコードの持つ意味を、
うん、
日本人分かんなくなっちゃったんだってこと。これ私はそういう家でしたから、ずっとそれを教えられてきてるわけですよ。これはおもてなしドレスコードなんだよと、
はい、
本当に日本人忘れちゃってるだけで、もともと日本人っておもてなしの心強いですから、
うん、
この持つ意味をちゃんと理解してもらえれば、
はい、
着なければならない人たちは、つまり会う相手に礼を尽くさなければならないという場を持っている人は脱がないと思うんですね。
うん、そうですね、確かに。
そこまで崩れることのないように、
はい、
私はこのドレスコードの持つ意味を日本人にちゃんと思い出してもらうこと、
うん、
これがうちの会社がやらなければならないことだと思ってます。
なるほど、
素晴らしい。
届くべき方にこの佐田のスーツを届けていきたいということになるんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
あのフィットしてない、
はい、
なんかこうどっかダボダボとしたスーツでは相手に敬意は伝えられないと思ってますんで、その結果作業着だみたいな人も増えちゃったと思うんですよ。
うん、
だ規制でちょっとうんと思う人はもうぜひフルオーダーでね、あのよくそのプロの営業会社の方とかが、
はい、
あのいい人スカウトできたら、あのサダさんでとこ行って一番高いスーツ買ってこいっていうらしいんですよ。仕立ててもらってこい、
はい、
あなたに合ったバッチリのものをあの作ってくれるから、
うん、
あのまあ採寸して上がってきて、
はい、
一番高いとこんなのいいんですかって言うんですよ。まあ彼らにしてみるとうちの値段って安すぎるって言うんですよ。佐田さんのところは一番高いの買ってこいって言っても、
はい、
まあ、言っても20万いかないから怖くないって言うんですよ。さすがにあの英国屋に行ってたら俺も言えないみたいなこと言われるんですけど、
はい、
あので着ると、
はい、
佐田さん分かる、顔つき変わるんだよと。
へ、
あれが自信ってやつだよ。
あの
青木先生 の、なんか生涯あの折れない自信の作り方にも書いてあるよ、うん、
はい、一生折れない自信の作り方ね、うん、はい、
根拠なくていいんですよ、
うん、
思い込みでいいんですよ、
うん、
まず自信を得ることは、自信を得るとパフォーマンス上がるんですよ人間って、
はい、
スポーツで当たり前じゃないですか、
はい、
だって勝てると思ってリングに上がるボクサーの方が、うん、負けると思ってリングに上がるボクサーより勝つ確率上がるでしょと、勝っちゃったりするんですよ、
うん、
普通じゃ勝てない相手に、
はい、
勝っちゃったら、だから根拠のなかった自信に根拠がついてきちゃうわけですよ、
うん、
根拠がついてきた根拠がなかった自信って、
はい、
簡単に言えば根拠のある真の自信ですよね。
そうですね、変わっていきますね。
この第一歩に澤さんのスーツってなるんだよって、結構その、
うん、
プロの営業会社 の、 そのスカウトやってるようなマネージャーの方に言ってもらったりするんで、うん、あ、やっぱ役に立つんだみたいな、
うん、
でこんなこと言ってるんですよね。
あ、それは嬉しい言葉ですよね。
いや嬉しいですよ、顔つき変わるって言うんですもん。
あ、確かに。なんかこのオーダースーツっていうのはなかなかちょっとこう敷居が高いようなイメージもあるんですけれども、そこは佐田さんいかがですか。
なんでこんな敷居の高いイメージの商品にしちゃったのかなっていうのが、
はい、
本当残念な話で、
はい、
本来はこれじゃないと自分のそのなんか求める着心地も作れないですし、自分のその作りたい印象もシルエットも作れないんですよ。
はい、
でよく言いますけど、私同じ体型の人が2人いたとして、 A さんは政治家やってますと、 B さんはホストやってますって言ったら全く違うスーツを求められるわけですよ。だから体の体型じゃないんですよ。
なるほど。
本人が求める印象や着心地、
はい、
それを作ってあげられるのがフルオーダーなんで、そこまで考えて、
はい、
やっぱりスーツを仕立てましょうと、
はい、
それができるのはフルオーダーなんですよ。
うーん、
で規制だとすると選べるところがもう体に合ってないだけで、
はい、
印象ガタ落ちなわけですよ。なのでなんかスーツって嫌われるドレスコードになっちゃったのかなと思ってるんですけども、で先ほどの敷居が高いってイメージですと、
はい、
分かんないレースでぜひ来てほしいんですよ、
はい、
うちのスタイ、はい、まあ、スタイリストって呼んでますけど、
はい、
自転員のことね、うちのスタイリストたちはそんなでお任せしますとかって言われたらもう逆に目キラキラさせますから、で任されますみたいな感じですよ、
はい、
絶対あなたこうですからっていう、それがいやこうなんです、こうなんですよ、私こういうのが欲しいんですとかって言い切られちゃうと、
うん、
やっぱりあんまりこう自分の裁量が活かせないんで、
はい、
分かりましたっつってとにかく望むを作るんですよ。ですけど分かんないですとか教えてくださいって来ると、
うん、
多分もうやる気になっちゃいますよね、うちのスタイリストたちは。
じゃあ
もうそのぜひ来てほしい
ですよ。そのくらいの気持ちで行ってもいいんですね。
本当に、はい、全く分かんないんですけどって来ていただいた方がぐらいの話ですよ、うん、
むしろ、
はい、
そう言っていただけるとちょっと行きやすくなりますね、ま
あ、お値段も、う
ん、はい、
そらく同じクオリティの生地の既製のスーツとうちそう変わらないお値段で、まあ、お試し1キュッパって底値ばっかり言ってますけど、
はい、
まあ、平均段階でも上下で4万ぐらいなわけですよ。
あ、そうなんですか。
とまあそんなに変わらないと思うんですよ、
ね、うん、ありがとうございます、
は
い、
敷居高いと思わずに来てほしいんですよね、
はい、そうですね、
はい、まあ、そのちょっとそのイメージ壊すためにも変なことやってるんですよ
確かに、はい、そういった意味合いもあったんですね、
はい、
さあ、あっという間にお時間となりました。それではですね、佐田さんには最後にこちらの番、この番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししてメッセージをいただいております。佐田さんにはですね、では佐田信孝さんには苦難に直面している人へのアドバイスをテーマに一筆書いていただきたいと思います。お願いします。
はい、素晴らしい。
読んでいただけますか。
はい、迷ったら茨の道を行けです。
まさにもうこの言葉を体現された佐田さんでしたね、今日の話。
そうですね、
はい、
あらゆる生き物は逆境の時に成長し順境の時に衰退すると、まさに佐田さんの話はね、
はい、
本当のいわゆる富とか本当の成功の本質は思考にあると、
うん、
これを今日はねいろいろ感じさせていただきました、
はい、
素晴らしかったです。
ありがとうございます、はい、ゲストは2週にわたってお越しいただきました株式会社オーダースーツ佐田代表取締役社長佐田信孝さんでした。佐田さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、 佐田信孝さんと2週にわたってお話ししましたが、青木さんいかがでしたか？
本当にね、まあ、あの前の放送でもちょっと触れましたけれども、やっぱり実績は実在、はい、やっぱりやってきた人の迫力というか、
はい、
そしていろいろね、そのまさにこう外的コントロールを使って、ね、サダム、フセインのようにサダムと言われたとかっていう話もありましたけれども、でもやっぱり情が深いんですよ。そしてやっぱりね、こうなんていうのかな、なすべきことを知り、それが修正となるまで続けることができれば必ず願望は実現する、
うん、
そういう成功哲学の実践者ということを今回の放送の内容でも確認できましたね、うん、素晴らしいと思います。
どんな逆境の状況でも諦めない姿っていうのが本当に驚かされましたよね。
そうですね、
はい、まさに茨の道を行く佐田さんのお話聞けました、
はい、
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆様今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。